本日の聖書箇所は出エジプト記3章11節から14節です。それでは司会者が拝読いたします。モーセは神に言った。私は一体何者なのでしょう。ファラオのもとに行き、イスラエルの子らをエジプトから導き出さなければならないとは。神は仰せられた。私があなたと共にいる。これがあなたのための印である。この私があなたを使わすのだ。あなたがこの民をエジプトから導き出すとき、あなた方はこの山で神に仕えなければならない。モーセは神に言った。今私がイスラエルの子らのところに行き、あなた方の祖父の神があなた方のもとに私を使わされたと言えば、彼らはその名は何かと私に聞くでしょう。私は彼らに何と答えればよいのでしょうか。神はモーセに仰せられた。私はあるというものである。また仰せられた。あなたはイスラエルの子らにこう言わなければならない。私はあるという方が私をあなた方のところに使わされたと。それでは松本牧師に人類救済計画34神の説得と題して本日のメッセージをお願いいたします。
はい、皆さんこんにちは。また今日もライブ配信で礼拝に参加してくださっている皆さん、こんにちは。ようこそお越しくださいました。おとといの金曜日、突然政府からの発表がありまして、今日から規制が厳しくなるということでですね、50名までということ、そして私が一番恐れていた説教者もマスクをしなければならないということになりましてですね、今日から6月13日までの5回、マスク付きで説教をするということであります。もう一つ悲しいことは、毎週月曜日に楽しみにしていたバドミントンが4回できないということですね。いろいろと規制の厳しい中で私たちは今生活しておりますけれども、このように集まってちゃんと聞こえる状態で礼拝を捧げられる、与えられていないものよりも与えられているものに目を留めて感謝をしていくものでありたいと思います。先々週私はこの直前の箇所を通してモーセの証明というテーマでメッセージをいたしました。そして先週はガキア神学生の最後のメッセージでしたけれども、神の召しとは何かという非常にタイムリーなメッセージをいただきました。モーセは40年間ミディアンの荒野で羊飼いとして働いていたんですが、そのモーセを突然神様は呼ばれたわけですね。召しっていう言葉、英語でコーリングと言いますけれども、まさに神様がモーセの名を呼ばれたことでありました。モーセはその時決してそろそろ神様からお声がかかるかなとは夢にも思っていなかったわけですね。ただこの年はですね、特別に雨の降らない年でありました。それであるがゆえにモーセは随分遠くまで羊を連れて行かなければならなかったわけですね。さあ地理を確認したいと思いますが、西にエジプト、真ん中にシナイ半島、そして東の北の方に行くとイスラエル、これがカナンの地ですけども、南の方にミディアンがありますね。モーセはこのミディアンで40年間過ごしたわけですが、あのミディアンからシナイ半島の南の方のシナイ山まで羊を連れてきたということです。そんな遠くまで連れてくるのかいと思いますけども、それはそれだけ雨が少なく緑がなくて、緑を求めて求めて求めていったらついにあのシナイ山のふもとまでたどり着いたということだったわけですね。モーセとしてはなんで今年はこんなに干ばつなのと、こんな遠くまで羊を連れてこなければならないなんて大変だなというふうに思ったと思うんですけれども、それが神のご計画だったんですね。あの狭い地域ではシナイ山、広い地域ではホレブと言いますけれども、 前回の聖書箇所に神の山ホレブという名称が出てきました。神が選ばれた山にまでモーセを連れてくるためには相当厳しい干ばつを与える必要があったということです。特別に厳しい状況になるっていうのはもしかすると神様のご計画が動く時であるのかもしれません。去年から始まったこのコロナ騒動、まあ来年には収まっていてほしいとか、もうそろそろ大丈夫じゃないかなんていうふうに思っていたらまた逆戻り、いつまでこんな状況が続くんですかと、私の人生の中でも経験したことがない、まあこの年齢で経験してね、私はまだいいですけども、若い人たちは本当に大変だろうなって思いますが、でもこのような厳しい状況の中だからこそ動き始める神のご計画ってあるのかもしれないなっていうことをこの箇所を通して考えさせられます。このシナイ山のふもとまで行った時に神様はモーセを呼ばれました。モーセ、モーセと。モーセはびっくりしますね。はい、ここにおりますと答えるんですが、その時に神様はモーセにご自身の計画を明らかにされます。あなたの同胞イスラエルの民は今エジプトで虐待されている。あなたは40年前その様子を見て40年間離れているから、あの後どうなったかわからないだろうけれども、その虐待はまだ続いているんだ。そして彼らの叫びは私に届いた。私はアブラハムに約束したあの約束をこれからついに実行する。彼らをエジプトの圧政から救い出し、そして彼らが帰るべき地、あの北東のカナンの地に導き上るんだ。そのためにモーセよ、私はあなたをエジプトの王ファラオのもとに使わす。モーセ、一緒に働こうというのが神様の召しであったわけです。さあモーセはどうするか待ってました。そろそろ来る頃かなと思っておりましたとは全然答えなかったんですね。今日はその箇所からです。11節、モーセは神に言った、私は一体何者なのでしょう。ファラオのもとに行きイスラエルの子らをエジプトから導き出さなければならないとは。ご覧の通りの一階の老いぼれた羊飼いでございます。もしそういうことであれば40年前に言っていただけたら分かりましたと言ったと思うけれども、もう今は遅すぎます。どうして私が覇権国家エジプトの王であるファラオと対峙することができましょうか。イスラエルの子らをとおっしゃいますが、200数十万からなる奴隷集団をあの国から私が導き出すなんて、とてもじゃないけども無理です。神様、あなたには人を見る目があると思っておりましたが、そこまで人を見る目がないとは思いませんでした。これは明らかに人選ミスでございます。というのが、私は一体何者なのでしょうという言葉に込められた思いであると思います。それに対して神様はどう答えるか。神は仰せられた、私があなたと共にいる。いの一番に神様がおっしゃった言葉はこれです。私が一緒にいるんだ。私プラスあなたは圧倒的大多数となる。私が一緒にいるということだけでは不足かということですね。神様は誰かをご自身の目的のために用いようとするときに必ずこの約束を与えます。私があなたと共にいる。何を思い出しますか。最近聖書講座でやりましたが、大宣教命令ですね。イエス様がマタイの28章の最後で弟子たちに対して、あなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい、 父子聖霊の名において彼らにバプテスマを授け、私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように教えよ。そんなすごいことが可能ですか、神様と。この12人の弱小集団がこれから全世界に出ていってイエス様を述べ伝えるなんて、人材的にも金銭的にもまたは戦略的にも無理じゃないですかと思うような命令をなされた時に、イエス様がおっしゃった言葉が、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。今日神様がモーセに語られたのと同じ約束をされたんですね。この12節の言葉ですね、普通に読むとこう見えると思うんですが、私があなたと共にいる、これがあなたのための印であると、こうつながって見えますね。だから共にいるということが印だよって言っているように見えるんだけど、そうじゃないんです。実は共にいるで一回終わり、次後半です。これがあなたのための印であるって、これって何かっていうと、この後言われることなんです。この私があなたを使わすのだ、あなたがこの民をエジプトから導き出すとき、あなた方はこの山で神に仕えなければならないという部分が印だっていうんです。これは特殊な印ですね。こういう印をね、歴史的印っていうの、後になってわかる印なんですね。つまりあなたはこの後一旦エジプトに行くんだけども、そしてそこからカナンの地に導くんだけども、その時に今いるこのシナイ山のふもとに彼らを連れてくるんだよっていうこと、これが印だっていうんです。お分かりですか。もう一回地図を確認していただきますと、あのエジプトのゴシェンの地にいるイスラエルの民を連れていくのはカナンの地、こっちですね。だから普通であれば地中海沿いに歩いていくのが一番近い道で、誰でもそこを通っていくだろうというふうに考えます。あそこに行く人たちをここに連れてくるなんてのは全然逆方向だからありえないことでしょ。でもね、後になってあなた気づくよ。うわ、本当だ、神様の言った通りだ、あなたはこのイスラエルの民を導いて今あなたがいるここにもう一回連れてくるんだよと。それが起こった時に、うわ本当だ、あの時神様のおっしゃった通りのことが起きたってわかるよっていうのが今の印っていう言葉の意味なんです。後になってわかる印、これを歴史的印っていうんですね。つまりカナンの地へのルートにはないところに連れてくると。実際皆さんご存知ですよね。後でイスラエルの民ここに連れてきますね。1年弱ここに滞在するんですよ。その通りのことが起こるんです。そしてそこまで来た時に、わあ、本当に神様のおっしゃった通りになったというふうに気づくようになるから、それが印だよっていうふうにおっしゃったんです。まあ私もそろそろね、自分の人生を振り返る年齢になってきたね。いつもは前へ前へと思ってたけども、まあ60年間の私の人生どうだったかなっていうふうに振り返る年齢になってきましたが、やっぱりいつも思うことは、神様はずっと約束を守ってくださったなということであります。まあ特に43歳で札幌から見も知らん東南アジアに行けと神様に言われた時に相当ビビりましたが、それこそ今日のモーセじゃないけど人選ミスでしょうと。あったかいところに行きたい人は山ほどいますと。なんで北海道の、しかも北海道の中でも特に涼しい釧路の人間を一年中暑いところに使わすなんて、神様は明らかに人選ミスですというふうに思ったんだけども、まあ自分のことはね、もし違えば違った目で済むけども、連れて行かれる子供はたまったもんじゃないわけです。違ったわじゃ済まないわけだね。長男18で、次男12でね、 もうとにかく神様に言われたから行くわっていう感じでこう連れてきたわけですけども、やっぱり心配しましたね。一生恨まれたらどうしよう。あの時まで僕の学校生活すごく楽しく進んでいたのに、もう僕の人生めちゃくちゃにされたっていうふうに思われたらどうしようっていうのが、やはり僕らにとって一番心配なことでありましたけれども、今次男はですね、東京にいたんだけどもリモートワークだから札幌に住んでるんです。でゴールデンウィークってことでですね、釧路のおじいちゃんおばあちゃんのところに行ってました。でもういい生活ですよ、揚げ膳据え膳3食昼寝付きでね、もう最高の時を過ごして、昨日札幌に戻って今帰ってきたよって LINE できたんですね。そしたら、おー久しぶりに帰ってきたっていう感じするかい、いやー札幌はそういう感じしないな、あ、じゃあやっぱり東京に行ったらそう感じるのかな、いや東京もそう感じない、じゃあ純にとって今あそこに行ったら、おーついに帰ってきたって感じるところってどこって聞いたら、インドネシアって来たんですよね。まあ12から18ぐらいまでのね、6年ちょっと過ごしたんですけども、まあ行くときは嫌だったけども、相当いい思い出だったみたいで、インドネシアに行くと、おお帰ってきたと思うというわけだから、ああよかったと、本当にあの時連れて行かれてっていう苦々しい思いではなくって、いい思い出がね彼の心の中にも残っているんだっていうことが分かってほっとしたのが昨日の話でありました。神様は数々の聖書予言を与えてくださったんだけれども、それは後で振り返ってみたら、うわ本当だ、神様の全部言った通りになったじゃないっていうのが聖書予言ですよね。まさにこれまでの人類歴史というのは、まあ聖書予言わかる方はお分かりだと思いますが、神様が語られた通りに進んできたんだと、ということはこれからも神様の語られる通りに進んでいくんだということを私たちは信じることができる。まあそれが歴史的印でありますが、ここまで言われてもモーセは神に言った。今私がイスラエルの子らのところに行き、あなた方の父祖の神があなた方のもとに私を使わされたと言えば、彼らはその名は何か、なんていう名前の神がお前を派遣したって言うんだよと私に聞くでしょう。私は彼らに何と答えればよいのでしょうか。何という名前の神が私を使わしたと彼らに答えたらいいですかと。なんでこんなこと聞くのかっていうとね、相当モーセの中にトラウマがあったの。40年前のトラウマ。あの時はユダヤ人を守るために一人のエジプト人殺したでしょ。感謝されるかなと思ったら翌日なんて言われたの？2章の14節まで遡ると、彼は言った。モーセに対してね。誰がお前を指導者や裁き人として私たちの上に任命したのか、勝手なことすんなよっていうふうに言われたわけです。モーセとしては良かれと思ってやったんだけども、誰がお前を使わしたんだという質問がなされた。これが相当ね、モーセの心に傷として残ったんですよ。あの時は良かれと思ってやったんだけども、あんな風に言われた。だから40年経った今、またのこのこと言って、あなた方を解放しますよって言ったって、誰がお前を使わしたんだよって絶対言われるに決まってます。その時は、私は彼らに何と答えればいいんでしょうかと聞いたわけですね。つまり、私が勝手にやってることではなくて、神様に派遣されて私は来たんだということ、それをどう彼らに伝えたらいいですかってことです。これ私たちにも言えるね。私たちも何かのミッションをするときに私がしたいからやってるわけじゃないんだ。神様が私にしなさいとおっしゃり、あなたを派遣するとおっしゃってるから私たちはやってるんだという確信があれば力が出てくるんだけど、私の好みでやってると思ったらうまくいかないとすぐふにゃっとなってしまうかもしれない。だから私たちも神に使わされているんだという確信が必要であります。さあ神様なんて答えますか？どの神が使わしたと聞かれたら何と答えたらいいですかって聞いたら、神はモーセに仰せられた。私は 私はあるというものである。面白い名前ですね。神様をお呼びするときのね、様々なお名前があるんだけども、ここで明らかにされたご自身の啓示は私はあるっていう名前なんですって。これが神様のお名前だそうです。どういう意味ですか？私はあるっていうのは、誰かにご飯を食べさせてもらわなければ死んでしまうような存在ではない、誰かに作ってもらわなければ存在できないようなものではない、私は誰かに作ってもらわれる必要もなく、誰かに支えてもらう必要もなく、私はとにかくある。永遠の昔から今も永遠の未来までも常にある、あり続ける存在であると。つまり永遠の存在であるということをご自身の自己紹介として語られたんですね。また仰せられた。あなたはイスラエルの子らにこう言わなければならない。私はあるという方が私をあなた方のところに使わされたんだと言いなさい。実はこの私はあるっていうお名前はですね、この旧約聖書だけではなくて新約聖書にも出てくるの。誰がおっしゃるの？イエス様がおっしゃる。だって今この燃える芝から語ってるのは最初神の使いっていう名前だったでしょ。で、神の使いっていうのは受肉前のイエス様だっていうお話先々週しましたよね。だからまさに今これをモーセに対して語ってるのは受肉前のイエス様なの。そのイエス様が受肉して福音書の時代に現れたね。その時のことがヨハネの8章に書かれているんだけれども、その時にイエス様はユダヤ人の指導者と論争をしました。その時にまあアブラハムがテーマになったわけだ。それでイエス様こうおっしゃったんだね。8章56から、あなた方の父アブラハムは私の日を見るようになることを大いに喜んでいました。そしてそれを見て喜んだのです。さあイエス様からアブラハムって何年前？2000年前の人なんです。でもアブラハムは信仰の目を持って、やがて私の子孫から救い主が生まれてくるという日を見ていたんだ。そしてそれを見て喜んでいたんだっていうわけ。そしたらユダヤ人指導者があざけって、何言ってんだよお前、たわけたこと言うんじゃないよと。ユダヤ人たちはイエスに向かっていった、あなたはまだ50歳にもなっていないのにアブラハムを見たっていうのか、こう来たわけですね。だって2000年前の人でしょ。イエス様30歳ぐらいでしょ。だから当然イエス様は記録としてアブラハムのことは知っていても、アブラハムをこの目で見たなんて言えないはずでしょ。人間的な目で見たらね。じゃあなんて答えるんですか、イエス様。イエスは彼らに言われた。誠に誠にあなた方に言います、アブラハムが生まれる前から私はあるなのです。変な日本語だねこれね。アブラハムが生まれる前から私はいましたならわかるよ。まあそれでもね、相当大胆な発言だよね。え、イエス様って2000歳みたいな話になるわけだけども、ここで私はいましたっていう過去形ではなくて、あえて私はあるっていう言葉を使ったということは、明らかに出エジプト記3章を意識しているよね。つまりあの時燃える芝の中からモーセに、私はあるというものだって言ったのは私なんだってことを言ったわけです。なんだこいつはってなるでしょう。つまり私は神だって言ってることだよこれね。イエス様の神聖宣言だ。なんという冒涜。まあ日本であればね、何でも神神神でしょ。あの対応は神だったねとかね、あのプレーは最近なんだ、大谷さん、アメリカの大リーグのね、彼のすごいホームランでやっぱり大谷は神だったと、そんな表現が出て、何でもか、これユダヤ人にはそれ通用しませんからね。んなこと言ったらお前神を冒涜するのかということで、すると彼らはイエスに投げつけようと石を取った。これは冒涜の罪としてもう石打ちの刑だとなったのです。しかしイエスは身を隠して宮から出て行かれたと書かれているわけですね。つまりイエス様ご自身が今モーセと対話している。そしてこの方は永遠の昔から存在する神なんだっていうことを主張されたということであります。15節、神はさらにモーセに仰せられた。イスラエルの子らにこう言え、
あなた方の父祖の神、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神、主が。これももう一つの名前ですね。で、このアブラハム、イサク、ヤコブの神っていう名前を使われるときは、アブラハム契約を私は結んだ神だ。契約を結んだ以上は、私は絶対にそれを実行するんだという意味ですね。あなた方のところに私を使わされたんだと彼らに言え。これが永遠にわたり私の名である。これが世々にわたり私の呼び名であると。つまりこれから今エジプトで虐待されているイスラエルの民を救い出して約束の地カナンに連れ戻すというこのことは私がアブラハムに約束したことをいよいよ実行することなんだよということ。だってこのままエジプトに居続けるわけにはいかないわけです。彼らは土地の約束、子孫の約束を受けていたわけですから、カナンの地に戻らなければならない。そうしなければ、神の人類救済計画は前進していかないわけだ。ついにそのことがなされる。神様がそれを実行してくださる。その神が私を送ったのだ。だから、行ってイスラエルの長老たちを集めて言え。あなた方の父祖の神、アブラハム、イサク、ヤコブの神、主が私に現れてこう言われた。私はあなた方のこと、またエジプトであなた方に対してなされていることを必ず顧みる。私は見えてないんじゃないんだよ。見て見ないふりしてるわけじゃないんだよ。見てるんだよ。そしていつこの私の身腕を伸ばすかというそのタイミングを測っているんだよ。だから私はあなた方をついにエジプトの苦しみから解放して、カナン人、ヒッタイト人、アモリ人、ペリジ人、ヒビ人、エブス人の地っていうのはカナンの地ですね。別名父と蜜の流れる地へ導き上ると言ったのだ。しかしそのためには導く解放者が必要だ。それがモーセだ。だから80年前にアムラムとヨケベデとの間にモーセを生み出した。本来ナイル川に投げ込まれるはずだったけども、そこを救い出して、そして80年かけてモーセを訓練した。いよいよその訓練が終わったから、これからモーセを派遣してこの約束を実行しようというのだということを伝えなさいと。要するにモーセがイスラエルの長老たちに語る言葉まで神は用意されたわけです。これはね、今エジプトで働けバシッ、働けバシッってやられているイスラエルの民にとってはね、まさに福音ですよ。おお、ついに神様が約束を実行してくださる時が来るんだ。じゃあそれを聞いたイスラエルの長老はどうなる。18節、彼らはあなたの声に聞きしたが、ここまで神様約束してくださった。安心しろモーセ。イスラエルの長老たちは聞き従う。そして聞き従ったら、今度は次に何をするか。あなたはイスラエルの長老たちと一緒にエジプトの王ファラオのところに行きなさい。そして彼にこう言いなさいと。このファラオに言うべき言葉まで用意されたね。ヘブル人の神主が私たちにお会いくださいました。今どうか私たちにアラノへ3日の道のりを行かせ、私たちの神主に生贄を捧げさせてください。3日の道のりを行かせてください。これはね、最低限の要求であります。まあシナイ山までね、まっすぐ急いで行ったら3日で行けるのかな。まあとにかく最低限の要求ですね。これに対してノーというのであるならば、絶対にファラオは行かせないだろうということを試すための試金石でしょう。で、神様はその結果まで知ってんの。しかしエジプトの王は、強いられなければあなた方を生かせないことを私はよく知っている。ファラオは必ず心を固くなにするよ。そのことまで私は全部お見通し。20節、私はこの手を伸ばし、エジプトのただ中であらゆる不思議を行い、合計いくつですか。合計10個ですよね。エジプトを撃つ、その後で彼はあなた方を去らせるというシナリオまで神様はすべてご存知でいらっしゃいます。相当痛い思いをしなければ、もういい行けとは絶対言わない。 だって200数十万の奴隷っていう労働力をね、やすやすと手放すわけがないわけですよ。絶対行かせないと頑張るけれども、相当痛い思いをしてから、わかったもう出て行けということになるよというところまで神様は予言してくださった。それだけじゃありません。出られるのか、よかったなだけじゃない。もう一つおまけに福音があるね。21節、私はエジプトがこの民に好意を持つようにする。あなた方が出て行くとき何も持たずに出て行くことはない。面白いですね。主人となるエジプト人が奴隷となるユダヤ人に好意を持つようになるんだって。もう行っちゃうの？長い間ご苦労さんね。じゃあ少し選別あげるから、この選別持ってきなさいって脱出する奴隷の民に選別たくさんくれるから、それ断らないでしっかりもらっていきなさいということまで神様はおっしゃるわけですね。22節、女は皆近所の女および自分の家に身を寄せている女に銀の飾り金の飾りそして衣服を求め、それを自分の息子や娘の身に着せなさい。こうしてあなた方はエジプトから剥ぎ取りなさいという表現を使われたわけですね。神様は公平な方ですよ。なんでこんなことするの？だって散々ただ働きさせられてきたんだ。400年に及ぶね、ただ働きですよ。働いても働いても全く自分の財産にはならない。その労働の対価をしっかり受け取ってこのエジプトを去りなさいと。神様はここまでの不公平に対してしっかり帳尻を合わせてくださるから、剥ぎ取るようにして選別もらってきなさいと、このようにおっしゃったわけですね。で、なんで金銀衣服がね必要になってくるんだと、まあこの段階でもちろんモーセもわからない。皆さんわかりますか？なんでここでもらう必要ある？これは後でシナイ山まで来た時に幕屋作るんだよね。幕屋作るのに材料必要ですよ。そのことまで神様はちゃんと分かってて、こういうものをもらっていきなさいというふうにおっしゃった。この段階でモーセにこれをお告げになったことだけでも私たちはすごいなと思ってびっくりしてんだけども、こんなんで驚いちゃいけません。何ですか？これね、実はアブラハムに約束してたんですよ。どこで？創世記15章14節、アブラハム契約を締結した時に、あなたの子孫はやがて外国の地で苦しい目に遭わせられるけれども帰ってくる。しかし彼らが奴隷として仕えるその国を私は裁く。その後彼らは多くの財産とともにそこから出てくるって、創世記の15章の段階でもうすでに約束されてたんだよ。あの時ちょっと計算しましたけど覚えてます？この約束が語られてから実行されるまでの間何年ですか？この時アブラハムが75として、イサクが生まれるのが100歳だから25足す、イサクが60歳の時にヤコブ生まれるから60足す、ヤコブが130の時にエジプト移動したから130足す、これで215ね。そのヤコブの家族が430年いて出てくるんだから、430足すと、はい、いくらですか？645年後だ。だから神様がアブラハムにこの約束をなさって645年後にきっちり耳を揃えて実行されるというのが出エジプトの出来事であります。さあ、まとめますと2点。私が共にいるよ。もう一点、歴史的印が与えられるよ。今分からなくても後で振り返ったら本当に神様のおっしゃった通りになったっていうふうに、そのことが印として用いられるよ。だからモーセ行きなさい。モーセはこれを聞いて、分かりました、そこまでおっしゃってくださるなら行きましょうとなりますか？ここまでがね、3章なんです。実はなりません。で、4章もこの調子でやっていくと時間かかるので、4章はストーリーテリングでいきたいと思います。モーセなんて言うかっていうと、ね、イスラエルの民は私の言うことなんか信じません。まあ、彼相当40年前の心の傷がね、トラウマとして残ってたみたい。主は お前に現れたなんかいないって絶対言われるに決まってます。じゃあ今度神様どうするの。モーセ、お前が手に持っているものは何か。杖ですけど。地面に投げろ。ポン。蛇になった。まあ蛇と書いてあるけどもね、実際はコブラでしょうね。うわー、噛みつかれたら大変だと。モーセは飛びのいた。その王をつかめ、恐る恐る王を握ったらまた杖に戻った。うわー、なんだこれは。これはもしイスラエルの民があなたの言うことを信じなかったとしても、アブラハム契約を結ばれた神があなたに現れたということを彼らが信じるための印だよっておっしゃってくださった。なんでコブラなのって思うけども、コブラっていうのはエジプトの王ファラオの権威を示すものです。ファラオの被る王冠の中にもコブラが刻み込まれていた。そのコブラよりも、そのコブラを操れるということは、モーセの信じる神はファラオよりも偉大な方だということをイスラエルの民が信じるための印となるのだということです。これでもまだモーセはね、いやーって顔してるわけ。じゃあ今度神様どうする。モーセ、お前の手を懐に入れてごらん。入れました。出してごらん。パッ、うわー、サラートに侵されていた重い皮膚病だね。どうしよう、こんなんなっちゃった。もう一回入れなさい。入れた。出してごらん。あら、元に戻ってる。ああ、びっくりした。よかった、治って。まあ当時ね、やっぱり中近東では皮膚病の人って相当いたみたいですよね。皮膚病で苦しんでいた人って相当いたみたいですね。それで、たとえイスラエルの民があなたの一つ目のあの杖の印を見ても信じなくても、この二つ目の印を見たら、信じるよ。って神様はおっしゃってくださった。でももし二つ目の印を見ても信じなかった場合は、ナイル川に行ってその水を汲んで地面に注ぎなさい。その水は血となる。さあ以前申し上げました。ナイル川ってのはエジプト人にとってはまさに命を生み出す神ですよ。母なる神だよね。その神よりもその水を血に変えることのできるモーセの信じる神の方が偉大だというメッセージがそこに込められた印なんです。そしてこれはもう一つね、かつてイスラエルに男の子が生まれたらナイル川に投げ込めって言った、そのことに対する神の裁きと考えてもよろしいと思います。ここまで神様は説得してくださったモーセをね、さすがのモーセも説得されましたか？あなただったらどうですか？モーセはね、次にどういう弁解するの？主よ、私は言葉の人ではありません。私は口下手なんです。古今東西リーダーになる人ってのはやっぱりスピーチが上手くないと、その演説によって大衆の心をわしづかみにすることができるような人間でなければとてもリーダーになんかなれません。私は他のところで秀でてるところがあるかもしれないけども、本当に話が下手なんです、だから無理ですって言ったの。じゃあ神様なんて答えんの。誰が人に口をつけたんだ。誰が目をつけたり耳をつけたりしたんだ。それは主である私ではないか。さあ行けモーセ、私があなたの口と共にあってあなたの語るべきことをちゃんと教えてあげるから心配するな。さあ行け。このようにおっしゃった。モーセは言ったでしょうか。それでもいいから、神様私には無理です、どうか他の人を使わせてください。ここまで言ったモーセに主の怒りがモーセに向かって燃え上がった。だからといってモーセを殺すわけじゃないよ。じゃああなたの兄アロンを使おうと。アロンは雄弁だ。まあペラペラよく喋るんだアロンはね。だから彼をあなたに会いに来させる。あなたが連絡しなくてもアロンの方からあなたに来る。そして あなたがアロンに語るべき言葉を教えなさい。アロンがあなたに代わって民に語る。だからアロンはあなたの口となる。あなたはこの杖を使って印を行え。この段階ではまだいくつの印かわからないけども、私たちは銃の印であるということを知ってますね。まあお聞きになってわかります通りに、あのモーセもね、神様の召しに対してなかなか応答しない。で、もういいよそれならって神様も言わない。神様一回召したらね、絶対諦めない。あの手この手を使って説得したということがわかる。だから今日の説教題は神の説得であります。なぜならば、もしここでモーセがこの召しに応答しなければ、神様が80年かけてモーセを訓練してきたことが全て水の泡になってしまう。そしてもしモーセがこの時神様の召しに応えるならば、自分の数奇な運命の人生の謎が解けるんですよ。なんで俺は生まれてすぐナイル川に流され、そして拾われ、母親の元で5年間過ごし、しかしその後は王女の娘と息子として育てられ、しかし40歳からは羊飼いとなり、何のための人生だったんだ、わけわからない人生だったなーで終わってしまうところが、なるほど、私のこれまで歩んできた道のりすべてが集約されて、これからの40年間用いられるんだということがわかる。モーセにとってもどうしても応答しなければならない召しだったのですね。神様は、あなたのこれまでの準備期間、いよいよこれから用いようとしておられるのであります。そのために、あなたが苦手だということに関しては、手伝ってくれる人を用意されますね。モーセにはアロンを用意してくれたように、この礼拝、ライブ配信で流れておりますから、世界中で見てくださって、そして、よくメールをですね、送ってくださる方がいるんですが、先日いただいたメールにこう書いてありました。松本先生は機械が苦手だから、神様はちゃんと機械の得意な方々を用意してくださったのですね。本当にそう思いますよ。これ全部僕が喋って、撮って、編集してやれって言われたら絶対できない。もう超得意な方々がですね、ここにおられますので、僕は喋るだけ。あとは、良きに計らっといてくれるわけですよね。わあ、本当だなあと。何でもかんでもやれという方ではない。必ず私の不得意分野に関しては、手伝ってくれる方を神様は用意してくださるんだなあということがわかります。今日は、ガキヤさんのシンガポール JCF での最後の礼拝。そしてこの後派遣式が行われようとしておりますが、神様はガキヤさんにね、どんな飯をお与えになるのかな。まあ皆さんもね、期待してらっしゃると思うけど、私も楽しみです。5年後何してんのか、10年後何してんのか、あ、そう来たか神様はとかね、きっと私たちは思うんだろうなと思いますが、もしかすると神様はガキヤさんに飯を与えたときに、いや、ちょっと神様、それ無理ですから。他の人を探してくださいと思わず言いたくなるような飯が与えられるかもしれない。でも神様はね、飯以上それができるように賜物も与えるし、そして助けても与えてくださる方なんだということを今日ぜひ受け取っていただきたいと思います。神様はモーセに杖を与えた、そしてアロンを与えた。ついにモーセは説得されました。ミディアンの地に戻りました。州都のイテロにいた、いとま越えを告げます。お世話になりました。エジプトに帰ります。ご無事で行きなさいと言われて行くわけですね。そして神様は同時にエジプトにいるアロンにも語るの。そして二人はどこで出会うと思います?もう地図覚えてますね。このホレブの山で会うの。だってミディアンからね、エジプト帰るのにいちいちホレブの山通らなくたっていいじゃない。 でもちゃんとこの神の山ホレブで再会するんですよ。モーセがアロンにメールを送って、ホレブの山でね、何月何日に会おうねとかって言ったわけじゃない。お互いに連絡を取り合っていない者同士が同じ導きを神様から受ける。こういうのをダブルコンファメーションって言いますけれども、彼らは再会したときに、わあ、本当に我々のミッションを導いておられるのは神様なんだなっていうことを確信したと思います。そして二人は、モーセとアロンは行ってイスラエルの子らの長老たちを皆集めた。神様から言われた通りね。そしてアロンは主がモーセに語られた言葉を皆語り、民の目の前で印を行った。まあ印を行ったのはモーセでしょう、語ったのはアロンでしょう。その結果イスラエルの民は信じた。おお、神様のおっしゃった通りだ。彼らは主がイスラエルの子らを顧み、その苦しみをご覧になったことを聞き、ひざまずいて礼拝した。福音を聞いたんです。もうあなた方が虐待されるのはこれで終わりだよ。神様はいよいよ解放してくださるよ。おお、神様感謝しますと言って、イスラエルの長老たちは礼拝した。なかなか幸先のいいスタートですね。この後どうなるかは来週なんですが。そして、今ここに書かれていた通りに、確かにアロンは語ります。でもね、この後出エジプト記を読み続けていきますと面白いことがわかるね。最初はアロン語ってるんだけども、そのうちだんだんモーセが自分で語るようになるんです。で、それを読んで、なんだモーセ語れるじゃんって私たちは思うんだよね。実は語れたんだモーセ。だけど相当苦手意識が強かったみたいで、無理無理って言ったから神様はアロンを用意してくださったけども、その苦手意識を克服したら、モーセ語れるんですよ。私たちは実はできるんだけども、私には無理っていう苦手意識のゆえに、やれないと思い込んだり、またやらないからやれるっていうことがわからないだけのこともあるのではないでしょうか。そして、モーセには杖が与えられた。でも私たちには杖ないから。と私たちは言い訳するかもしれない。私たちにとって杖とは何か。それは聖書でしょう。聖書ですよ。一般の人から見たらただの本だよね。でも私たち信仰を持つ者からすればね、ただの本じゃないんだ。生ける神の言葉なんですよ。この聖書は時には剣となってサタンとの戦いに勝利を与え、時にパンとなって私たちを養い、時に光となって私たちの行くべきところを示し、時に薬となって私たちの心を癒す。それが神の言葉。様々なものに変化する神の言葉だけども、私の手に入ったら一冊の本。これを私たちは大いに用いて、神様の救いの御業に参与するものでありたいなと思います。神様はモーセに対してそうであったように、今日皆さん一人一人に対してお招きになっておられます。さあ、私の手に握られて一緒に救いの物語を書いていこうよ。このように私たちを招いておられる。皆さんどう答えますか。今日のモーセを見てね、はどう答えても神様絶対説得するんだということをもう分かっちゃいましたからね。あんまり無駄な抵抗をしない方がよろしいと思います。神様は今あなたにどのようなチャレンジを与えていらっしゃるんでしょうか。ぜひ今週祈ってみてください。もしかしたら神様、私にこのことをチャレンジしてみようとおっしゃっているかもしれない。祈りの中で示されるかもしれません。お祈りをいたします。天のお父様、神様がモーセを召してくださいましたが、モーセはあの手この手を使ってそれを断ろうとしました。 しかし神様は絶対諦めない。あの手この手を使ってモーセを説得し、そしてついにモーセは動きます。そして神様の語られた通りにホレブの山でアロンと再会し、二人はイスラエルの長老たちのところに行き、彼らに語り印を行い、長老たちはそれを見て神様が私たちを救ってくださるんだということを喜び、共に礼拝するものとなりました。天のお父様、今サタンの圧政下で、または罪の奴隷として苦しんでいる方々がたくさんいらっしゃいます。どうかその方々のところに私たちを様々な形で派遣してください。私たちの手には何もないと思ったけれども、聖書が与えられておりますから、この御言葉を私たちは分かち合っていくことができるようにお願いをいたします。今週一週間、それぞれあなたは私に何をせよとおっしゃっているのか祈り求めます。どうか一人一人の兄弟姉妹にあなたが語りかけてくださるようにお願いをいたします。イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。